データ的には少し古いんですけれども、文科省が子どもの育ちをめぐる現状等に関するデータ集っていうのを出しています。その中の一つのアンケートなんですが、家庭教育力の低下について、教育力は低下していると答えた割合は全体の7割だったと。家庭の中で教えるその教育力、それが低下してるって。でその理由なんですけれども、挙げられた理由の中で最も高かったのは、過保護、甘やかせすぎや過干渉の親の増加だから、子どもに教えるべきことが教えられていない。2番目に挙げられたのは、テレビとか映画、雑誌などが子どもに及ぼしている悪い影響、それゆえに家庭が子どもたちにしっかりと教えることができないって。3つ目が非常にこう関心深かったんですけれども、3つ目は子どもに対するしつけや教育の仕方がわからない親の増加、約 50% 近い人がそうでした。子どもに対するしつけや教育の仕方がわからない親が増加しているって。だからちゃんと家で教えることができないんだ。ちょっと考えさせられる統計じゃないですか。確かに年数は経ったんです。しかし子育ての悩みであったり、その不安というものは解消されていません。今でもどうしていいかわからない親はたくさんいるはずです。ですから今でも書店に行くと子育ての本がたくさん並んでるわけだし、またつい最近ですけれども、テレビではルソーのエミールから子どもの教育について放映するわけです。関心があるからですよね。知りたいからですよね。でも思いません、皆さん、子育てについて知りたければ、子どもを、もちろんそこには私たちも含まれるわけですが、我々すべてお作りになられたお方に問うてみることです。創造主なる神に問うてみることです。この方だけがどうすべきなのかを私たちに教えてください。この方だけに私たちは耳を傾けるべきです。だってこの方がお作りになったわけですから。また私たちが覚えておきたいことっていうのは、子どもは神様から我々親に託されたものだということです。決して私たち親の私物ではないということです。ですから私たちは育てていくにあたって、神が一体何を望んでおられるのかを知らなければならないわけです。今朝私たちは親に、また家庭に託された最も大切な責任の一つ、子育てについて2つの神様からの教えをご一緒に見ていきたいと思います。テキストはもう皆さんよくご存知のエペソ人の手紙の6章の4節のところです。そこには、父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと、このように記されています。最初にしてはならないこと、そして2つ目にするべきことが記されているわけです。じゃあまず最初に何をしちゃいけないのかって、子育てにおいて私たちが避けなければならないことは、子どもを怒らせることであると、このように御言葉を教えます。もちろんこれは、じゃあ子どもを怒らせないために子どもの機嫌をいつも取るようにという、そういう命令でないことは明らかですよね。例えば子どもの機嫌を損ねないように、子どもが喜ぶことだけをしようとしたら、大変わがままなモンスターを作り上げてしまう。ですからそういうことを教えているわけではないというのは明らかです。でこの教えを私たちが今見ていくわけですけれども、ちょっと皆さんに今から約2000年前パウロたちの時代について、その時代背景をぜひ知っていただきたいと思います。この御言葉っていうのは、今私たちこの21世紀の今の私たちに直接的に一義的に送られているものではありません。2000年前パウロがエペソにある教会に、そのクリスチャンたちにこのメッセージを送ったからです。子供を怒らせてはなりませんというこの パウロのメッセージ。これは当時の人々に大変な衝撃をもたらしたはずです。というのも、その当時、子供たちは皆例外なく、絶対的な父親の権力下に置かれていたんです。そのことについて、ウィリアム・バークレーというその神学者が次のように説明してくれています。ちょっと皆さん聞いてくださいね。その当時は子供が生まれると、その子は父親の足元に置かれたんです。生まれた子供を父親の足元に持ってくるわけです。そしてもし父親がかがんでその子を抱き上げるならば、父親はその子を承認し、その子を育てることを願っていることであった。かがんでその子をピックアップすれば、その子を持ち上げれば、その子を承認してその子を育てていく、その意思表示だったわけです。しかしもし父親が背を向けて立ち去るならば、父親は子供の承認を拒み、その子は文字通り間違いなく捨てられるということを意味したんです。お気づきになったでしょう。物のように扱ってたんです。またこうあります。子供たちは大抵ローマの広場に捨てられ、子供たちを広場から拾って育ててくれる人の所有物とされた。これらの人々は子供を育てて奴隷として売ったり、ローマの売春宿に囲うために夜の間に子供を拾い集めるのであったって。いいです。これがその当時の背景だということです。こういう社会にあってパウロはこういったメッセージを子供たちに送ったんです。それがまずこの6章の1節から3節。そして父たちに続けてメッセージを送るわけです。どんなメッセージを送ったのかもう一度見ていただきたいんですが、今お話したように6章の1節から3節には子供たちへのメッセージです。1節ご覧くださいます。子供たちを主にあって両親に従いなさいって。これはこのメッセージを受けた子供たちからすれば大変衝撃的だったと思います。だって今見てきたように、その当時の多くの父親は子供たちを人と扱っていない、そんな父親の言うことに従うんですか。おそらくそういうふうに思った人たちもたくさんいたはずです。でもパウロがこう言うわけです。両親に従うっていうのは主の前に正しいことであるって、つまり主なる神がお喜びになることだって。そして両親に従う者たちっていうのはその主を愛している者たちなんだと、そのようにパウロを教えるんです。例えば主イエスキリストがこの地上にいらっしゃったとき、彼の歩みはどうであったかっていうと、ルカの福音書の2章が教えますけれども、それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って、その後両親に仕えられたと51節の御言葉を教えます。ですから御言葉が私たちに教えているのは、子供たちは親に従うということを教えるわけです。それが神の御心なんだって。で、そのことをパウロは教えた後、このエペソの6章の2節のところには、今度は両親を敬うということが教えられています。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものですって。ただ両親に義務的に従うというのではなくて、敬う心を持って彼らに従いなさいというのがこのメッセージです。最初にもお話したように、このメッセージを聞いた子どもたちは大変な驚きを覚えたに違いありません。パウロが言うのは、どんな親であったとしてもその親を愛して敬って彼らに従っていきなさいって。私の親はイエス様のことを知りませんと、それでも子供たちには従いなさいって。私はもう高校生になったから、いえ、子供である以上従っていきなさい。もちろん皆さんご存知のように、我々は神に従うということが第一の目的です、ね、それが私たちの責任です。でも確かに聖書は私たちに、子供たちを親に従えと、しかも彼らを敬うというその思いを持って彼らに従うようにと教えるわけです。なぜかっていうと、これは神の戒めであると、神の命令なんだとパウロは言います。 第一の戒めであると、旧約の時代から教えられてきた神様の命令なわけです。ですからこの命令を心から守ろうとする人たちは、心から神を愛している者たちであり、神を敬っている者たちであるって。言い方を変えれば、神を愛し敬っているから両親を敬い、両親に従おうとするんだって。だからそこに祝福があると、この御言葉は私たちに教えるわけです。3節にありますように、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束ですと。私たちが一時的な幸せでなくて本当の永遠に続く祝福をもらおうとするならば、手に入れようとするならば、それを持ってらっしゃるところに行くべきです。神のところに。神だけがそれを私たちに与えてくださる。そしてそれをいただいたものとして日々私たちは本当に喜びを持って感謝を持って生きることができるんです。何があっても満足を持って、そのような幸せをいただいたものとして幸せな日々を過ごしていくことができるって。ここに地上で長生きするとあります。つまり神様の祝福っていうのは、神が定められた人生を罪によって縮められることがないということです。皆様ご存知のように、聖書の中で多くの信仰者たち、まだそうでない人たちが罪のゆえにその人生を短くされたケースが出てきます。ですからここで言われていることっていうのは、神様がその人を祝してくださるゆえに、神が定められたその人生をフルに満足して生きることができる。親子の間を見ても、そこには素晴らしいハーモニーが存在し、その素晴らしい関係を楽しみながら過ごしていくことができるって。こんなふうに我々はこの地上の生活を歩むことができるんだというわけです。だから子どもたちに対して、あなたの両親を心から敬いながらその教えに従うことが大切だというわけです。でこの約束というのは、旧約の時代から新約の時代を通して神様の教えであり、神の命令であり、一つも変わっていないんです。子供たちへのメッセージを記した後、今度パウロは両親へのメッセージへと話を進めていくわけです。それがこの4節のところなんです。今私は両親への教えって言ったんですが、4節の初めをご覧いただきますと、両親たちよとは書いてません。父たちよと書かれています。でもその前、1節から3節を見たときに、子供たちを父に従いなさいと言ったんじゃない、両親に従いなさいというわけです。ですから文章の流れからして、明らかにこの4節の父たちよと言っているのに母親が含まれていることは明らかです。確かにここで使われているこの父たちよというギリシャ語ですけれども、これはヘブル人の手紙の11章の23節にも使われています。どんな話か、こういう話です。モーセの話なんです。モーセの話。ユダヤ人の子供がどんどん増えていくんで、そしてその時に下った命令というのは、男の子が生まれたらその子を殺すようにという命令でした。ところがモーセは、彼が生まれた時に両親が彼を見て、大変美しいのを見て彼を生かそうとするわけです。そのやり取りがこのヘブル人の手紙の11章の中に出てくるんです。そしてここにこう書かれているんです。11章23節のところに、信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。この両親と訳されている言葉が、このエペソの6の4のところの父たちよという同じ言葉なんです。じゃあなんでここで両親たちよと言わなかったのかって、あえてパウロがここで父たちよと言ったのは、家庭における長が一体誰なのかです。家庭というものにあって誰が責任者なのかということを明らかにしているわけです。父親だからです。男性だからです。それを強調してあえてパウロはここで父たちよと言ったんです。でこの父たち、つまり両親たちへの教えなんですけれども、内容を見ていただきますと、ここにあるのは 子供たちを怒らせてはいけないっていう命令です。この怒らせるっていうのは子供が腹を立てるというそういう意味がある言葉を使っています。そしてここでパウロが教えたことをパウロはコロサイの3のところでも教えています。ちょっとそこ読みますね。父たちを子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためですって。この怒らせるっていうのはこういうことです。これはね、多くはこの言葉は悪い意味で使われてるんです。激高するとか怒らせるって意味です、ね、激しく感情が生き立つような状態、ね、つまりここで使われてる言葉ってこういう意味です。ちょっと聞いてくださいね。これっていうのは人の心の奥底に動くことのない消えることのない怒りを据えるということです。ここで言ってるのは子供たちの心の中に親に対する怒り、すぐには動かない消えることのない怒りを据えてしまうことであって、子供の心の中に親への反発やひどい怒り、苛立ち、罪深い憤りを起こさせること、そういった思いを持ち続けるようなこと、そういうことがあってはならないというのがこのエペソの 6-4 で子供を怒らせてはいけないという言葉が教えていることです。しかも怒らせてはいけませんという命令は現在形の命令です。ギリシャ語においてこの言葉の前に否定語がつくとそれは習慣を表しています。つまり習慣的に子供を苛立たせたり、習慣的に子供が親に対して怒りを持つようなことはあってはならない、そういうことをしてはならないというのがこの箇所で教えられていることです。ちょっと皆さん考えてくださいます。家庭にあって子供たちの心の中にその親に対する消すことのできない怒りというものが根付いているって、こういうことが決してあってはならないんだ。じゃあどうすればそういう怒りを彼らの心の中に植え付けることができるのかって、今から私たちは2人の人物を見ていきます。おそらくそれが非常に皆さんにとっても理解をするにあたって役に立つんだろうと思います。一人はヤコブという人物です。彼は何をしたのかっていうと、彼は12人の子供たちの中である一人の人物を特別に愛しましたよね。まさに偏愛したんです、はい、そのヤコブが愛したのはヨセフでした。その結果彼の兄弟たちはどんなふうに思ったのか、感謝のことに聖書はそのことを記してくれています。これは創世記の37章なんですけど、ちょっと聞いてくださいね。37章の4節の皆さんのノートにはちゃんとその箇所書いてあるかと思います。そこにこうあります。彼の兄たちは、ヨセフの兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかったって。ヨセフのことを超愛しているこのヤコブ、兄弟たちはなんでうちのお父ちゃんはヨセフばっかり愛するんだろうって、なんで彼だけにいい着物を着せるんだろうって、なんで彼だけをって、心の中に怒りがあったゆえにヨセフと普通に話ができなかったって、そういうことをしてはならないということです。二つ目に私たちが見れるのは、愛の欠如も実はこういった結果を招いてしまいます。子供たちを偏愛するだけじゃなくて愛を欠いた場合、例えば子供たちの罪っていうのを許さない、これも子供たちの心の中にここに記されているような怒りを植え付けてしまうことになるんです。旧約聖書にアブシャロムという人物が出てきます。皆さんも何回かお気になったと思います。ダビデ王様の三男です、アブシャロム。彼は後にあのヘブロンという町で王の即位宣言をし、父親のダビデと戦いを交えるようになるわけです。 息子が父親と戦をするということです。もちろん彼はその後ヨアブによって殺されます。でも悲劇でしょ。親子の間にこういった争いが生じたんです。私たちは確かにそのことが聖書によって記されているわけであって、我々が知りたいのはじゃあどうしてそんな関係になったのかです。なんで息子が父親のダビデに敵対するようになったのかって。実はアブシャロムにはタマルという名の大変美しい妹がいたんです。このことはすべてサムエル第二の中に記されています。しかし彼女は、妹のタマルは異母系の腹違いの兄ですけれども、アムノンというこの一人の人物で、このアムノンというのはこのダビデの長子だったんです。このアムノンによって強姦されるんです。サムエル記第2の13章の中にそのことが出てきます。そこでアブシャロムはこのアムノンを殺して復讐を果たすんです。アムノンを殺したアブシャロムはダビデを恐れて3年間の間ゲシュルという町に逃げていきます。これは今のガリラヤ湖の東側にあります。そしてツェルヤの子ヨアブの仲介によってエルサレムに戻ることが許されたアブシャロム、ダビデ王様のいる、自分の父親がいるエルサレムに3年後に戻ってくるんですが、エルサレムについて2年間ダビデは彼と話そうとはしないんです。サムエル記の第2の14章の中に23節にこう書かれています。そこでヨアブはすぐゲシュルに出かけていき、アブシャロムをエルサレムに連れてきたって。王は言った、ダビデです。あれはアブシャロムは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬって。それでアブシャロムは家に引きこもって王の顔を見ることがなかったんです。3年間王を恐れて北に逃げました。そしてやっと父親のところに戻ってきたんです。その許可が下りたんです。でもエルサレムに戻ってきても父ダビデは彼と顔を合わせることが2年間なかった。どうしてこのアブシャロムがダビデに対してそのような敵意を抱くようになったのかって、それはダビデ自身の行動によります。この一連の出来事を今から少し見るんですけれども、この罪を犯してアムノンが殺された、大変悲しい出来事です。家族の中においてこういったことが起こったわけです。それでいてダビデはなぜ2年間もの間エルサレムに戻ってきたアブシャロムの顔を見ようとしなかったのか。聖書はそれを教えています。サムエル第2の14章の一節のところに、ツェルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいたって。お気づきになります。アブシャロムは自分の妹が犯されたんです。それで彼はこのアムノンに対して怒りを持つわけです。そしてアムノンを殺すんです。ところがダビデはアムノンではなくてアブシャロムに対して敵を抱いたんです。だから彼は一度もアブシャロムの顔を見ようとはしなかった。おそらくこのことはアブシャロムも気づいたはずです。なんでエルサレムに戻ってきたのに父親は私のところに一回も来てくれないのかって、なんで顔を見せてくれないのか、なんで私のところに来いって呼んでくださらないのかって、おそらく彼の中では私の父は自分よりもアムノンを愛してるって、まさに偏愛ですよ。アムノンが罪を犯したのに彼を裁くことをしないで私に対して敵意を抱いてる、こういった理不尽な仕打ち。間違いなく彼の心の中には父ダビデに対する怒りが芽生え、この2年間もの間彼を許すこともなく 愛を示すことのなかったダビ父ダビデに対して憤りは増して怒りは深まった。それがこの息子アブシャロムが父ダビデを責めようとする、王位から失脚させようとする、敵を抱くようになったおそらく原因でしょう。悲しいことに今私たちはこうしてヤコブにしてもダビデにしてもこのような素晴らしい人物もこういった悲しい失敗をしていたことが聖書によって知ることができます。ですから皆さん、我々がまず覚えなきゃいけないのは、我々には大きな責任があるということです。子供が託されている皆さん、私たちはその責任をしっかりと果たしていくことが必要です。まずそのことを我々しっかり覚えなきゃいけない。なんとかなるじゃないんです。私たちにはやらなきゃいけない働きがあるんです。それは子供たちを正しく育てるという責任です。もう一度このエペソの6章の4節をご覧いただきますと、こんなふうに記されています。主の教育と訓戒によって育てなさい。まさにこの子育ての中核部分、核心部分を我々今から見ていきます。まず子供を育てなさいという言葉が出てます、ね、これも現在形の命令形です。継続してそれを行いなさいというんです。でこの育てるという言葉は栄養を与えて成人に育て上げていくということ、ね、そういう意味がある言葉です。ですから体に栄養となるものを与えて子どもたちが成長するようにその助けをしていくって意味なんですが、この働きを継続して行うようにと、そのように教えたパウロはこの2つの点に注意してそれを行えと教えています。まさに育て方の話です。主の教育と訓戒によってとあるんです。この主の教育っていう言葉ですけども、この教育っていう言葉は訓練とかしつけ、教育、訓導、こういう意味をギリシャ語の辞典は定義しています。訓練すること、しつけること、教育すること、彼らが素晴らしい人と成長していくためにさまざまな徳を持って感化していくようなこの訓導です。こういった意味がこの言葉にはあるんです。ですから親としてのまず責任というのは子どもたちをしっかりと訓練して彼らを教育していきなさいって。私たちは神様の言葉を持って子どもたちに真理を教えていきます。なぜあなたが存在しているのか、私たちはどこから来たのか、なぜ私たちのこうして体が機能しているのか、人が死を迎えた後どうなってしまうのか、我々が知りたいと思っていたその真理は聖書の中に記されているわけで、そういったものを我々は子どもたちに教えていきます。何を神が望んでいるのか、どう生きていくべきなのか、それも聖書が教えてくれているようにそれを教えていきます。そして子どもたちがその教えから外れたときに、外れそうになったときに、私たちは子どもたちに対してその間違いを指摘して彼らを正しい道へと引き戻していくわけです。御言葉はこう言います。箴言の22章のところに、若者をその行く道にふさわしく教育せよと、教育せよと、そうすれば年老いてもそれから離れない。箴言の22の6のところです。若者をその行く道にふさわしく教育せよと、そうすれば年老いてもそれから離れない。しっかり子どもたちを教えるならば、子どもたちが年老いたとしてもその正しい道から離れていかないって。もちろんそのためには教えるだけじゃないって、さっき見てきたように、教えられたことから離れてしまうなら、真理からずれてしまうならば、我々はそのことを指摘して矯正することが必要なわけです。そしてその時に聖書は私たちに懲らしめが必要だと教えます。同じ箴言の13章の24には、無知を控える者はその子を憎む者である、 公愛する者は務めてこれを懲らしめると。また22章の15節には、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切るって。ですから確かに御言葉は私たちに懲らしめること、つまり必要であればスパンキングを、何のためにそれをするか、それによって子どもたちが神に喜ばれるものとして成長していくためにです。ちょっと皆さんに見ていただきたいのは、ここに主の教育というふうに訳者は訳しています。この教育という言葉を今見てきたように、訓練とも訳せたし、しつけというふうに訳すこともできたんです。あえて訳者は教育という言葉を使っています。それは私たちがなすすべてのこと、この矯正に至るまで、これはあくまで私たちがこの子どもたちを教育するためなんです、ね、ですから私たちは子どもたちが間違ったときに、それが間違っているということを彼らが分かるように教えていくことが必要なんです。教えるというのはそういうことでしょ。私は話したけども、あなたが分かってない、あなたの問題だと私たちが言うならば、それはおかしな話ですよね。教えるという以上、その子が理解して初めて教えたことになるわけでしょ。ですからこの懲らしめというようなこと、しつけというのは、決して自らの怒りとか憤りの吐け口として用いてはならないということです。注意していないと私たちは感情的になって、その感情がよからぬ行為をもたらしてしまう。私たちが怒りをただぶつけて子どもたちに懲罰を与えるような、ね、懲らしめを与えるようなスパンキングをする、それは暴力と言われても仕方がない。ですから子どもたちを黙らせることとか、子どもたちに言うことを聞かせるためにやるっていうのは問題です。我々がやるのはなぜかっていうと、子どもたちが正しい道に戻ってくるためにです。そのように御言葉を私に教えるんです。あくまでこれは教育だって。そのために私たちの感情をいつもチェックする必要がありますでしょ。怒りがあってそれをするならば間違ったことを行う。祈りを持って神の助けをいただきながら、神の知恵をいただきながら、私たちその働きをしなきゃいけない。あくまで子どもたちが正しい道を歩み続けていくために、曲がった道から正しい道に戻ってくるための教育なんだと。二つ目にあるのは、主の訓戒というふうにあります。この言葉は諭すとか忠告するとか警告するなんて意味です。もちろんこの言葉にも強制という意味が含まれています。子どもたちに真理を教え、失敗をして過ちを犯したならば、もう一度そこから彼らを戻すわけですけれども、警告を与えておくわけです。こういう正しくない歩みをしたときには、必ずこういったことが身に起こること。こうして私たちは子どもたちに正しいことを教えて、それからずれれば正しい方向に戻してあげる。そして彼らがしっかりとその道を歩み続けていくように、私たちは彼らを助けていくわけです。で、見ていただきますと、皆さんね、あなた自身の考えに基づいた教育とか訓戒というふうには書かれてませんよね。残念ながら我々人間というのは、子どもに対していろんなことを持つわけです。いろんな思いを持つわけです。例えば自分が実現できなかった夢をこの子によって叶えようなんて、子供にしたらいい迷惑かもしれない、ね、また子供が出世すれば私はこの子を自慢できるって、そんなために私たちは子供を育てるんじゃないんです。人間が考える幸せを得て幸せな人生を過ごしてもらいたい、そんなためでもない。いいです。ここには主の教育と主の訓戒によってと書いてあるんです。私たち親の責任というのは、神の御教えに基づいて子どもたちを教え導いていくんです。我々の考えじゃないんです。ですから私たちが望んでいるのは、私たちが自慢できる子どもになるのではなくて、我々が望んでいるのは神がお喜びになる、そういう子どもたちを育てていくということです。繰り返しますけれども、子どもたちって我々の私物じゃないんです。神から託された大切な存在なんです。親は子どもたちが御言葉の教えに心から従うことを喜ぶものとなるために、時には励まし、時には戒めながら、彼らが自分自身で正しい選択をし、 主に喜ばれることを選択できるように彼らを教え導いていくわけです。そしてこのように歩んでいくことが主の祝福を得る唯一の道なんだと。主の祝福を喜び感謝しながら日々を歩んでいくことができるって、それが私たちの子育てにおいてしっかりと覚えておかなければならないことだって。教えて、間違ったら強制して正しい道を歩むようにって。それが私たちの責任だって今見てきたんですが、確かにこの聖書の中にはその責任を果たさなかったゆえに大変悲しい経験をした人たちの話が出てきています。最後にそれを我々見て、それを一つの教訓にしたいと思います。まず失敗例ですけれども、エリという一人の祭司がいます。おそらく皆さんのノートにその箇所を記しておいたと思います。サムエル第1の2章のとこです。でこのエリという人物ですけれども、この人物はどういう人物だったかというと、実はシロという町のそこにある聖女によ、聖女の指導的な祭司であったと。でこのシロという町は何だったかというと、契約の箱、それが保管されていた場所がシロでした。でそこにある聖女の中で大切な務めを担っていたのがこのエリだったんです。でこのサムエル記の第1、2章のところを見ていただきますと、実は彼の息子たちは大変な罪人であったと。12節のところには、さてエリの息子たちは横島のもので主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであったって。大変な罪人であったと。そして22節のところに、皆さんのところに記しておいたように、エリは非常に年を取っていたと。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちの寝ているということを聞いたと。エリは自分の息子たちがどんな罪を犯しているのか、その一部始終を知るわけです、ね、じゃあそれを知った彼は何をしたかです。その後続けて見てください。23節に、それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうかって。お気づきになります。エリがこの罪を犯している息子たちにしたことは、ただ彼らを注意することだけでした。ただ注意しただけです。子供たちの反応を見てください。その後に出てきます。25節に、しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかったって。なんで聞こうとしなかったのか。そのように訓練してこなかったからです。ほったらかしにしてたからです。好きなようにさせたからです。わがままにさせたからです。このエリは神から託された子供を育てるという大切な責任を果たしてこなかったんです。本来ならばエリは自分の息子たちであろうと、罪を犯しているものであれば、神の教えに逆らっているものならば、神の教えに従って彼らを扱うべきでした。エリが行わないから神が行うんです。25節の後半に、彼らを殺すことが主の御心であったって。いや、私の愛する息子だからとんでもない。神を愛するんであれば神がおっしゃることを我々しなきゃいけない。エリはその責任者として、霊的なリーダーとして、神の御心がこの息子たちを殺すことならば、それを彼らは行うはずだった。もちろん今私たちが話しているのはこの旧約の時代の話です。でもエリはそれをしてこなかった。ですからエリに代わって神がしたんです。このような養殖についていたこの祭司でも、やるべきことをちゃんとしてこなかったんです。もう一人の人物は、さっきも見てきたダビデです。同じこのサムエル、第2サムエルですけれども、 そこにこのダビデのことが出てきます。で、13章の中にこう書かれてあることがあります。13章の21節のところに、ダビデ王は事の一部始終を聞いて激しく怒ったってあるんです。じゃあ何を聞いたのかです。それは自分の息子長子であるアムノンがタマルを犯したということです。アムノンが律法に反して性的罪を犯したこと、このことを知ったんです。まずこれは神の教えに背くことでした。レビ記の18の9にそういうことをしてはならないと教えられています。で、二つ目にこのアムノンがした罪っていうのはね、律法の掟を守らずにこのタマルを追い出していくんです。この13章の初めのところに出てきますよね。16節のところ、もっと前ですね、15節のところに、ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌ったって。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかったと。アムノンは彼女に言った、さあ出て行けって。彼はこのタマルに恋してたんです。ところがこの強姦の罪を犯した後、彼女に対して憎しみを抱くんです。つまり彼は彼女を愛してなかったんです。彼が求めてたのはただ体だけでした。その肉欲によって彼は行動してたわけです。ですから出て行けと言った時に、16節見てください。彼女は言った、それはなりません、私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことですって。でもアムノンはそれを聞こうとしなかったって。召使いの若い者を呼んで、この女をここから外に追い出して戸を閉めてくれって、そのようなことになるんです。タマルの言ったことは事実だった。タマルの言ったことは正しかったんです。申命記の22章の中に、もしある男がまだ婚約していない処女の女を見かけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女と寝た男はこの女の父に銀50シェケルを渡さなきゃいけない。彼女は彼の妻となると。彼は彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできないって。申命記の22章の28、29に教えられてる。だからタマルはそれを知って、それはできませんと、私を追い出すことはできませんって言ったにもかかわらず、彼は彼女を追い出していくんです。ですから分かったでしょ。神の掟に反して性的な罪を犯しただけじゃない、神の掟を無視して彼女を追い出していくんです。ダビデはその一部始終を知ったんです。じゃあそれを知ったダビデは何をしたかっていうと、彼は激しく怒ったと、先ほど見た13章の21節がそのように記しています。悲しいことに彼は神の前に正しいことを行わなかったんです。なんでダビデは長子であろうとアムノンを戒めて、その罪の悔い改めをさせなかったのかです。あなたのやってることは間違ってるんだと、神の戒めにしっかり従うことだ、なぜ父として彼を教えなかったのかです。ダビデはただ怒っただけだ。またダビデはこのアブショルムに対しても同じでした。何にもしてないんです。このサムエル記第2の13章の22節のところをご覧いただきますとね、アブショルムも全てのことを知るんです。アムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかったアブショルムは、アムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからである。アブシャロムは自分の妹が恥ずかしめられたこと、そのことを知ってアムノンを憎んだんです。どれぐらいの間、このことがあってから実際にアブシャロムがアムノンを殺すまでに2年間あるんです。ですから2年間の間この憎しみを抱いていたんです。なぜ父でありながらダビデはこのアブシャロムを諭すことがなかったのかです。抱いているその憎しみというのは間違っていると、 正しく解決するようにどうして彼を教えなかったのか。このアブシャロムも残念ながらダビデは放っておくんです。そしてもう一人、この悲しいタマルの話です。同じこの13章の18節のところには、彼女は袖付きの長服を着ていた昔処女である、王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて泣きながら声を上げて泣いていた。同じ20章の後半にも、タマルは兄アブシャラムの家で一人わびしく暮らしていたって。彼女には癒しが必要だったんです。彼女は深い悲しみと絶望の中にいたんです。彼女は強姦されたんです。しかも結婚について言うならば、彼女には自分を強姦したアムノム以外の男性と結婚することは許されてなかったんです。しかしこのアムノムはそれを拒んで彼女を追い出したんです。彼女は全く希望もなく執事の中にいたんです。励ましが必要だったんです。慰めが必要だったんです。しかし彼女の父ダビデは何もしてない。これが私たちが見る親に託された責任をしっかりと果たさなかった者たちの姿です。この後ダビデ自身も、あの偉大なダビデも悲惨な終わりを迎えていきます。で、皆さん、私たちがこうした聖書の教えから教えられることは何かって、まず我々が気づかなきゃいけないことは、こうして神は私たち親に対してしっかりと、この子供たちに対して、私が託した子供たちに対して、主の教育と訓戒によって彼らを育てていきなさい、この命令を与えたんです。これが私たちの務めです。神の教えによってしっかりと子供たちを、神が託してくれた子供たちを導いていくことです。で、お気づきになったように、この責任というのは教会に与えられていませんでしょ。親に与えられているんです。教会が子供を育てるんじゃないんです。親が子供を育てるんです。私たちはその責任を他人に委譲することはできない。我々の責任なんです。で、こんな話を聞くと、ある人たちは大変難しいと思うんです。感謝のことに、神はあなたの弱さを知った上で、神はちゃんと助けをくださる。だから私たちがしなきゃいけないのは、神様、これがあなたの教えである以上分かりましたと、私はそのようにしていきたいから助けてくださいって。こうして我々は神の助けをいただきながら、この働きを成していくんです。今子育ての中にいらっしゃる皆さん、しっかり神の教えを覚えることです。これが神があなたに教えてくださっていることです。そしてこれを教えてくださった神様、あなたを確実に助けてくださる。この教えに沿っていくんです。そしてもう子育て終わっている皆さん、またこういう責任が託されていない皆さん、御言葉に従っていく責任はどの家庭にあっても、どのステージにあってもあります。子育てをしていようとしていまいと、子供が託されていようとそうでなかろうと、私たちの責任は神がおっしゃったことに従っていることです。それが私たちの責任であるということ。なんでこんな大変な社会にあって、子供たちを両親に従いなさい、敬いなさいって、両親よと、怒らしていけないって、主の教育と訓戒によって彼らを育てなさい、そんなの難しいし無理だって、神がしてくださるんです。どうか主よ、私はこんなふうに生きていきたいという、その決心を持って助けをくださる神にしっかりと助けを仰いでください。確実に神様、あなたを使ってくださる。我々が望むことは、私たちの家庭が神によって豊かに祝された家庭となることです。そのためには、まずあなた自身が主の御言葉に従う、主の祝福をいただくにふさわしいものと変えられることです。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたの御言葉を通して私たちにあなたの真理を教えてくださいます。どうかここにいらっしゃる愛するお一人一人が、自分がどのステージにいようと、しっかりと御言葉に従うことによって、あなたの祝福を楽しみながら 喜びながら歩むことができるように、また特に子育てのその最中にいる皆さんであるならば、しっかりとこのことを覚えて、神が喜んでくださる子どもたちをあなたの助けをいただきながら育てていくことができますように、神を愛する者として、神を恐れる者として歩んでいく子どもたちをしっかりと育てることができるように、どうか一人一人の上にあなたの助けをお与えください。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。